こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、詩吟と最強のインテリジェンスは、信号情報を意味する詩吟とを軸に、現代の国際政治と安全保障を読み解く実用解説書である。著者は情報史学研究家の江崎二郎氏と、警察防衛情報分野での実務経験を持つ重田忠也氏で、対談形式を通じて情報活動の基本概念から各国の情報機関の役割、日本の制度的な弱点までを整理している。一般読者にも理解できる形で通信傍受、電磁波解析、サイバー領域、各種情報収集の相互関係を説明し、なぜ詩吟とが国家安全保障の中核に位置づくのかを示す点が特徴である。さらに、スノーデン事件後に広く知られるようになった高知情報を手がかりに、現代の情報戦がどのように展開されているかを具体的に捉え直している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、詩吟とを国際情勢理解の前提として位置づける視点。本書の中心にあるのは、詩吟とを単なる特殊技術ではなく、国際情勢を理解するための前提条件として捉える見方である。通信や電磁波、各種信号の傍受を通じて得られる情報は、表に出る外交発言や報道だけでは見えない国家の意図や能力を補完する。著者たちは、情報が不足したままでは外交や安全保障の判断が表面的になりやすいことを示し、インテリジェンスの重要性を強調する。特に危機の兆候を早期に把握するには、事後的な分析よりも平時からの継続的な観測が不可欠だという点が重要である。こうした視点は、詩吟とをスパイ技術として消費するのではなく、国家の意思決定を支える基盤として理解することにつながる。次に、ヒューミント、詩吟と移民とを対比して理解する情報収集の構造。本書はヒューミント、詩吟と移民とという3つの情報分野を対比させながら、それぞれの役割と補完関係を説明している。人手地位法であるヒューミントは現場の感触や意図の把握に強く、画像情報である移民とは対象の状況を視覚的に捉える。一方、詩吟とは通信内容や発信状況、電磁波の利用状況など対象の行動の痕跡を広く拾い上げる。重要なのはどれか一つが万能なのではなく、複数の手段を組み合わせることで精度が上がるという構造である。著者は実務経験を踏まえて、詩吟とが他の情報分野を支える場面にも触れ、情報収集は孤立した作業ではなく統合的な運用であることを示す。これにより読者は情報活動を断片ではなく体系として理解できる。さらに、 NSA と Five Eyes に見る巨大インテリジェンス機構の実像。本書ではアメリカの NSA や英国を中心とするファイブアイズのような国際的な情報協力体制が詩吟と分野で圧倒的な存在感を持つことが取り上げられる。ここで示されるのは、単に装備や人員が多いという話ではなく、法制度、同盟関係、技術基盤、分析体制が結びついた総合力である。情報機関は収集したデータを蓄積し、分析し、政策判断に結びつけることで初めて機能するため、個別技術だけでは全体像はつかめない。本書はこの仕組みを通じて、国家がどのように情報優位を確保するのかを読者に示す。またこうした巨大機構の存在は、現代の国際関係が見えない情報戦を含んでいることを明確にする。日本との比較を通じて、制度と運用の差が安全保障能力に直結することも理解しやすい。そして、スノーデン事件後の高知情報を通じて見る現代の情報戦、本書の説得力を支えているのは、スノーデン事件以後に高知となった情報を活用し、現代の諜報活動を現実の問題として描いている点である。従来、情報機関の活動は秘匿性が高く、外部からは抽象的にしか語れなかった。しかし、暴露資料によって通信の監視や大量のデータ収集が広範に行われている事実が知られるようになり、詩吟とが過去の冷戦用語ではなく、デジタル時代の中核問題であることが明確になった。本書はこの状況を踏まえ、サイバー空間やネットワーク環境が情報活動の主戦場になっていると整理する。ここで重要なのは、情報戦が一部の専門家だけの話ではなく、国家、企業、個人の通信環境にも関わることだという点である。読者は現代の安全保障が技術と制度の両面で進化していることを実感できる。最後に、日本のインテリジェンス体制の弱さと制度整備への問題提起。本書は解説書であると同時に、日本のインテリジェンス体制への強い問題提起でもある。著者たちは、日本には専門の詩吟と機関が十分に整備されていないことや、情報収集と分析を支える制度が弱いことを指摘する。単に法律があるかないかではなく、現実の脅威を見つけ、対応につなげる運用能力が問われているという視点が重要である。また、サイバーセキュリティや反撃能力の議論とも結びつけながら、情報なしに安全保障は成立しないことを示す。ここでは平和を前提にした感覚と、 実際に国際社会で求められる情報戦の厳しさとの落差が問題として描かれる。制度論にとどまらず、政治家や官僚の認識のあり方まで含めて論じるため、読者は日本の課題を構造的に考える手がかりを得られる。結論として、この本は国際政治、安全保障、情報機関の役割に関心がある読者に特に向いている。一般向けの入門書でありながら、単なる用語解説に終わらず、シギントがなぜ国家の判断力を左右するのか、なぜ日本で体制整備が課題になるのかまで踏み込んでいる点に価値がある。実務経験者と研究者の対談形式のため、抽象論だけでなく制度運用技術のつながりを把握しやすいのも強みである。似たテーマの本は海外情報機関の紹介に偏ることも多いが、本書は日本の現状と比較しながら読むことができるため、自国の安全保障を自分の問題として捉えやすい。専門書ほど固くはないが、刺激的な一般書として消費されるだけでもない。情報収集分析法制度サイバー領域を一本につないで考えたい人にとって、比較的珍しい位置づけの一冊である。読むことでニュースの見え方や国際情勢の解釈がより立体的になる。ご支援いただける場合は江崎ドロー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。